皆さんこんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。今回でウィスカオルの知れ事がてらは27回目ですかね。27回目になると思うんですが、今回からですね、28回目ですが、今回からですね、少しちょっとだけ違っていて、動画の内容には特に触れないでお話ししようと思っています。というのもですね、このウィスカオルの知れ事がてらは、これまで YouTube で動画の形で、出していたんですが、動画の状態で出すんではなくって、出すんですが、動画だけではなくてですね、これからは、ポッドキャストでも、このお話、知れ事の内容を出していこうと思っています。ポッドキャストはですね、すみながめのウェブサイトでも公開してますし、すみながめのウェブサイトに、もうすでに2個記事を出しているんですが、ポッドキャストの、第1弾と第2弾、知れ事がてらの第1弾と第2弾について書いているですね、記事をもう今2つ書いてあるんですが、それらにも書いてある通り、ポッドキャストのアプリを使って聞くことができます。Android だったら、最初から多分プリインストールされてることはないと思うんですけど、Google Play Store からですね、Android で Google Play Store に行って、ポッドキャストって検索してもらうと、Google が作っている Google 純正のポッドキャストアプリを手に入れることができます。で、iOS の場合は、おそらくですね、最初からポッドキャストアプリって、iOS の場合は入ってると思うんですが、紫色のやつですね。で、Google のやつは全体的に白くって、で、Google の4色ありますよね。赤、黄色、緑の。4色で、なんかこう、波形みたいなもの。なんというかこう、心電図じゃないですけど、音声波形みたいなものを、ちょっとこう、カリカチュアして描いたみたいなイラストというか、アイコンのロゴですね。の、アプリがあります。で、どちらもですね、Android のポッドキャストでも、iOS のポッドキャストでも同じで、検索のところから、知れ事がてらと検索してもらうと、この知れ事がてらを見ることができます。で、すみながめのウェブサイトにはまだ2つしかポッドキャストとして掲載していないんですけど、ポッドキャスト自体はですね、もう配信全部分、これまでの27回ですかね。今回が28回目なんで、これまでの27回分はすでにポッドキャストとして配信をしています。なので、もしお時間のある方はですね、これまでの過去のすみながめのポッドキャストも聞いてみたいよという方はですね、ぜひ Android、iOS のポッドキャストアプリを使ってですね、知れ事がてらと検索してみてください。知れ事がてらはですね、どういったポッドキャストになっているかというと、基本的には私がですね、私ウイスカオルと申しますが、私ウイスが知れ事っていうのはザレ事っていう意味なんですが、ザレ事をお話ししがてら動画の方でブレンダーを練習している様子をご覧いただくという企画になってます。なんですが、ブレンダーの練習している様子はですね、ポッドキャストの方では見えないんですが、もともと YouTube で公開していた、動画の企画で、ラジオ番組的な動画の企画で、音声とは完全に独立に全然別の内容として Blender っていう 3DCG のソフトウェアを練習している映像がついてるんだなと思ってください。実際に今動画の方ではですね、マグカップをモデリングするっていうことをやっています。マグカップのモデリングは、YouTube にある Tutor4U っていう YouTube チャンネルがあるんですけれども、そこの YouTube チャンネルで公開されていたチュートリアルに従ってマグカップを作りました。なので、このマグカップ自体はですね、この動画の最初からマグカップある状態になってますけど、マグカップはチューター 4U の動画チュートリアルに従って、作りました。結構簡単な10分ちょっと、20分ないような結構短いチュートリアルの動画だったんで、すぐに真似できると思います。で、これはですね、Tutor4U の動画の方では、動画2つあって、マグカップを単純にモデリングしましょうねっていう方と、その作ったマグカップを写真に合成しましょうっていう2つのパターンがありました。 で、その二つとも、私はですね、実際にやって、両方とも作ってはあったんですけど、その様子も録画してあったつもりだったんですが、録画ちょっと失敗しちゃったみたいで、その分の動画は撮れてません。なので、今回の動画では、そのチューター 4U の2つのチュートリアルをやり終わった状態のマグカップができた状態で、今新しい別のことをやってますね。これは、なんていう名前だったかな？確か、ブレンダーのブラムっていう名前だったかな？そうですね。ブレンダー用に作られているアドオンでブラムっていうのがあるんですけど、ブラムは BLAM ですね。ブラムっていうのがあって、このブラムっていうアドオンを使うとですね、ブレンダーの中に写真をインポートして、その中で、まあ、X 軸と Z 軸と Y 軸とどれでもいいんですけど、空間の座標軸を書いてやると、その写真を撮影したカメラの焦点距離とか、空間上でのこのカメラのチルト角とか、その見上げる角度は何て言うんでしたっけ？チルトとか、まあ回転ですよね。カメラの回転とか、カメラの位置、高さとか、そういうのを自動で計算してくれる面白いアドオンがあって、そのブラムっていうアドオンを使って、今自分で撮った写真に対して自分でモデリングしたマグカップを合成するっていうことをやってますね。ブラムの使い方は結構簡単なので。ブラムのチュートリアルはブラムのチュートリアルで別の動画を見てやったんですけど、ウェブサイトの記事ですね、を読みながらやったんですけど、結構簡単に、X 軸に直線を2本、Z 軸に直線を2本引いてやるだけで、簡単に、その写真の中の、カメラ位置推定みたいな感じですよね。カメラがどんな位置からこの写真を撮影したかっていうのを推定して、カメラ位置をその場所に移動してくれるんですよね、ブレンダーの中で。それなので、写真と、3D オブジェクトの合成っていうのがうまくいくわけですね。その 3D オブジェクト自体は見下ろしてるのに、写真は結構水平に近いアングルだったら合成としてあんまりこう、うまく成立しないですよね。下手な合成になっちゃうわけですよね。なので、カメラアングル、写真を撮った時のカメラアングルと、全く同じカメラアングルで 3D オブジェクトもレンダリングしてやる必要があるわけですけど、それを簡単にやるためのアドオンがブラムっていうやつですね。これを使って、今、写真に 3D オブジェクトを合成する練習っていうのをやっております。ポッドキャストで聞いてる場合はですね、動画が見られないんで、まあ別にこの話は特に気にしなくてよいんですが、まあこのシェレゴトガテラというのはですね、私、ウイスの知れ事ということで、まあ動画があろうがなかろうがですね、ブレンダーについて語っているのは、まあ、いずれにしても知れ事だということで、ザレ事ですよね。ということで、聞き流していただければと思います。なので、まあ要するに知れ事がてらのコンテンツは、いつもブレンダーについてちらっと喋った後、それとは関係ない話をまた綴るというようなコンテンツの、なんていうかまあ、目次というか、形になってますかね。で、知れ事がてらはですね、ここ数回、そうですね、27、6、5、4、3と、4回ぐらいですね、23、24、25、26、27、7、6、5、4、3、だから5回ですね、23、24、25、26、27と5回連続で僕の好きなアーティストであるウルフルズについて語るということをやってきたんですが、今回はちょっと一旦その企画はストップして、ポッドキャストについてちょっと喋っていこうと思います。知れ事がてらをポッドキャストに流すようにしたのはですね、今2019年の6月6日にこの音声を録音してるんですけど、おそらく1週間ぐらい前、6月1日とか、まあ、5月末とかぐらいに、知れ事がてらの全音声をポッドキャストに登録しました。で、ポッドキャストの登録っていうのは、アンカーっていうサービスを使っていて、そのサービスに音声をアップロードすると、ポッドキャストとしてアンカーのサーバーから音声を配信してくれるんですね。Google のポッドキャストアプリとか、iOS のポッドキャストアプリとかって、 便利に使えるポッドキャスト用の、まあ、なんて言うんですかね、クライアントアプリっていうんですかね、プレイヤーがあるんですけど、実は Google のポッドキャストアプリで知れ事がてらを検索すると、知れ事がてら出てきますし、iOS で知れ事がてら、iOS のポッドキャストアプリで知れ事がてらを検索してもらっても、知れ事がてらが出るんですけど、これって別に Google のサーバーに知れ事がてらの音声ファイルが上がっていたり、Apple のサーバーに知れ事がてらの音声ファイルが上がってるわけではないんですね。Google のポッドキャストアプリとか、iOS の、まあ Android のって言った方がいいですかね。Android のポッドキャストアプリとか、iOS のポッドキャストアプリとかっていうのは別にファイルをこう、ホストしてくれているわけではなくって、ただ、そのファイルの場所と、あとその知れ事がてらに限らず、いろんなポッドキャストのメタデータですよね。その、ポッドキャストの、アイコン、画像とか、ポッドキャストシリーズのタイトルとか、作者の名前とか、そういったものを、こう、インデックスしてくれてるだけなんですよね。なんというか、目次を作ってくれてるだけというか、そのファイルへの、まあ、リンク集って言っちゃうと、なんかちょっとまた別な感じもしますけど、でも気持ちとしてはそんな感じで、なんというか、そのファイル本体を持ってるわけじゃないんですよね。なので、ファイル本体はどこにあるかというと、僕の場合、知れ事がてらの場合は、アンカーっていうウェブサイトにファイルをホストしてもらってます。アンカーは、まあ、無料で使えるサービスなので、非常にありがたいなと思いながら使わせてもらってますし、アンカーにファイルをアップロードしても、というか、音声ファイルをただアップロードするだけじゃ当然、Google や Apple から、その、インデックスしてもらえないわけですけど、インデックスしてもらうためには、つまり、Android のポッドキャストアプリとか、iOS のポッドキャストアプリで、知れ事がてらって検索したときに、ちゃんと、ウィスカオルの知れ事がてらシリーズにアクセスできるようにするためには、インデックスしてもらう必要があるわけですけど、だから目次に掲載してもらう必要があるわけですけど、その、掲載してもらうためには、ちょっとした作業が必要なみたいなんですよね。RSS っていう、そのブログとか、そういったもの、ニュース記事とか、ニュースサイトとかの、更新したよっていうことを通知するための仕組みが RSS っていうのでありますけど、どうやらそれを使うみたいですね。で、Google に RSS 用の URL っていうのを、自分で発行して Google に知らせてやるとか、Apple に知らせてやるっていうことをしてやることで、Google や Apple が、ポッドキャストの存在を知って、で、新作がアップロードされたらちゃんとそれをフェッチして、こういう新作が出てるよっていうことをインデックスしてくれる。まあ、目次を作ってくれるっていう風な仕組みになってるみたいです。で、その RSS 用のその URL 発行とか、Google への申請とか、そういったことを、まあ、アンカー側のサービスで自動でやってくれるんで、アンカーに、だから、私として、僕として何というかやったことは、アンカーにファイルアップロードしてメタデータを入力するだけなんですよね。それをやるだけで、RSS 用の URL を発行して、で、Google に、その URL を通知して、この URL で知れ事がてらシリーズアップロードするから、ちゃんとフェッチして、Google のポッドキャストのリストに、インデックスしてくださいね、っていうことをやってくれるんですよね、自動で。Apple 側も同じで、で、特に Apple 側は結構ややこしくって、その、Apple の、ポッドキャストに、ポッドキャストの、なんていうか、一覧のリストに、インデックスしてもらうためには、申請が必要だったりとか、Apple ID がいるとか、ちょっとあんまり調べてないので分かってないですけど、なんかいろいろと結構やんなきゃ、準備しなきゃいけないことが多いみたいなんですけども、それも全然しなくってよくって、アンカーが自動でやってくれるんですね。アンカーっていうのは、ポッドキャスト配信のためのプラットフォームのサービスなんですけど、が自動でやってくれるんで、非常に楽でした。だから iOS の側に、その自分のポッドキャストを、インデックスしてもらうためにはいろんな操作、いろんな作業が必要らしいんですが、僕がそれを把握してないのは、アンカーが自動で全部やってくれたので、僕は知る必要がなかったというような感じです。まあ、いずれにしてもですね、アンカーっていうサービスを使うことで、ポッドキャストをすごく簡単に配信することができるので、とても助かりました。面白いですね。で、アンカーがその配信してくれる先は、Google のポッドキャストアプリとか、iOS の、まあ、Apple のっていうのか、その iTunes とかで配信できるみたいですけど、それと同じですね。iOS のポッドキャストと、 そちらにもこう配信してくれますし、それだけじゃなくって、Spotify っていうその音楽のストリーミングサービスありますけど、Spotify 向けにも、音声、ポッドキャストのインデックスをしてねっていう通知を Spotify 側にも出してくれるみたいで、Spotify でも僕の知れ事がてらを聞くことができます。で、他にもいろんなプラットフォームで、ポッドキャスト用のいろんなプラットフォームが存在しているみたいなんですけど、いろんなプラットフォーム向けに、配信してくれて、アンカーに1個ファイルアップロードするだけで、Google でも、Google というか、まあ、その Android 用ポッドキャストアプリでも、iOS 用のポッドキャストアプリでも、Spotify でも、他のその他のいくつかのアプリでも、僕のウィスカオルの知れ事がてらっていうこのポッドキャストシリーズを聞くことができるようになってます。それも何もかもアンカーがやってくれるおかげですね。非常にありがたいサービスだと思います。面白いですね。で、この知ることがてらのシリーズをですね、なんでポッドキャストに出そうと思ったのかっていうところの話をしていきたいんですけど、まずですね、僕の好きなポッドキャストで TCFM っていうのがあったんですね。TCFM っていうのはチューリングコンプリート FM っていう名前なんですけど、それは今 Google に勤めていらっしゃる上山瑠衣さんっていうそのエンジニアの方がいるんですけど、その方は今カルテックだったかな、なんだったかな、カルテックじゃない気がしますけど、アメリカの大学のその大学院に現在通いながら Google でも勤めてるっていう、そういう人で、そういうまあエンジニアとしてスキルの高い方だと思うんですけど、僕はどんなことをやってるのかっていうのを話しては聞いてますけど、具体的にどんなコードを書いてるかっていうのは別に見てるわけではないので、おそらくスキルが高いんだろうなと想像しているに過ぎないですけど、まあそういう方がいてですね、上山瑠衣さんっていう方がいて、その方がやっているポッドキャストで TCFM っていうのがあるんですね。TCFM は技術者向け、技術者って言ってもちょっと範囲が広すぎるです、広すぎますけど、特に、コンピューターのエンジニア、プログラマーとか、そういう人向けに、まあ、作られているというか、そういう人の話題を特に取り扱う、ポッドキャストになってます。その、上山瑠衣さん自身が、リンカっていうものを、作っている人みたいで、Google の中でリンカっていうのを作っている人のようで、で、リンカっていうのが何なのかっていうのは僕が説明してもきっと正しくないと思うんで、ぜひ興味ある方は TCFM を聞いてですね、上山瑠衣さん自身の言葉でリンカが何だという説明されているのか聞く方が正確だと思いますけど、僕がその上山瑠衣さんの、まあ、僕、瑠衣さんってみんなから呼ばれているようなので、瑠衣さんと僕も呼ばせていただきますが、その瑠衣さんがおっしゃることを僕が聞いて理解したことによれば、まあ、プログラムってソースコードっていう文字、テキストデータをコンパイルしてバイナリーデータ、コンピューターが理解できる0と1で書かれたバイナリーデータに変換する作業が必要なわけですけど、そのソースコードをバイナリーデータに変換するコンパイルする作業で必要になる、ソフトウェアというか仕組みがリンカだそうですね。で、特に、そのソースコードっていうのは、一つのファイルに、すべての機能を全部書いてもいいわけですけど、一つの、だからなんだろうな、例えば、inkscape.c とか、C 言語で書かれたファイルは .c っていうファイルになるはずなので、だから、例えば、inkscape のプログラムを、inkscape っていうソフトウェアを作ろうと思った人が、まあ、ありますけどね、inkscape.c っていうファイルの中に、inkscape の機能の全部のソースコードを書いて、それをコンパイルしてやればインクスケープになりますよってことでも別にいいんですけど、普通はそういうことはしなくって、一つのファイルの中に何万行も、まあ、何千行あるだけでもう嫌になっちゃうと思うんですけど、やって100行前後なのかなと思ってるんですけど、僕もあんまりプログラマーじゃなくてよく知らないですけど、でもまあ一つのファイルの中に何千行はちょっとかなり多すぎる、で何万行とか言ったらちょっと話になんない、ちょっとなんとかしてよっていうレベルで複雑さが高すぎることになってしまうと思うんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、一つのファイルに全機能を書く、なんとかかんとか .c っていうファイルに全ての機能を書くってことは、まあ普通はしなくって、普通はいくつかの複数のファイルに inkscape1.c に 基本の機能を書いて、inkscape2.c に、追加の機能を書いて、inkscape3.c には、ユーザーの設定できるような、プリファレンスを受け付けるようなもの、機能を書いてとか、なんかわかんないですけど、まあそういうふうにこう分けるわけですよね。で、別々の、こう、ソースコードのファイル、テキストファイルができるわけですけど、その別々のソースコードのファイル同士が、一つの、最終的には一つの実行ファイル、バイナリーデータの実行ファイルができるわけですけど、複数のソースコードをまとめてコンパイルして、というか、まとめて、というか、それぞれの、その別々のソースコードのファイルをつなげて、で、コンパイルしますよっていう時のつなげる操作をするのがリンカーだというふうに僕は理解してます。が、正しくないかもしれないので、正確に知りたい方は、その TCFM、上山るいさんのやってる TCFM 聞いてみてください。で、僕はそういう技術的な話を聞くのが結構好きなので、その TCFM を楽しんで結構聞いててるんですけど、あれは全部で何回ぐらいあったかな？そんなに数が多くなくって、しかも、2018年の12月ぐらいで更新が止まっちゃってるように見えるんですよね。TCFM って検索すると、いきなり、TCFM ってすごいググラビリティ低そうな名前ですけど、いきなり一発目にチューリングコンプリート FM 出ますね。URL で言うと、チューリングコンプリート .fm っていう、そういう URL にあるんですけど、で、31回分ありますね。で、それぞれ全部1時間ぐらいだった気がします。それぞれ1時間ぐらいで、31個なんで、まあ全部聞いても31時間ぐらいっていう感じだと思いますけど、まあ31時間って言ったら長い感じもしますけど、まあいずれにしてもですね、まあそんぐらいありますと。で、その31回目は、公開された日がですね、日付がどっかに書かれていますね。2018年の10月1日っぽいですね。なので、2018年の10月1日なんで、もう今から考えると、今2019年6月なんで、8ヶ月ぐらい前からちょっと更新が止まってる感じですね。まあおそらく、まあ運営が厳しくなってきたのかなっていうふうに想像しますけど、実際のことはどうだかわかんないですけど、そんな感じですね。チューリングコンプリート FM は、patreon.com ってありますよね。なんだっけ、クリエイター向けに、こう投げ銭するというか、お金を支払うためのサービスがありますけど、その patreon.com で TCFM は、お金を払える仕組みになっていて、で、そのお金から、チューリングコンプリート FM の、まあ、サーバー費用とか、あと、出演者が毎回いるんですけど、その出演者への、出演料とかを払ってるみたいなんですけど、なんかそういうのがあんまり回らなくなってしまったのかなという、まあ、下世話な推測をしてしまいますけど、まあでも、非常に面白いコンテンツなんで、更新が止まってるのは残念なことだなと思いますけど、でも、止まってることは止まってますね。で、何のために TCFM の話を持ってきたかというと、この先が重要で、TCFM を僕技術的な話を聞くのが好きなんで、TCFM 楽しんで聞いていたんですけど、それを聞いてたらですね、なんか、ポッドキャストって結構面白いなっていうふうに思い始めたんですよね。で、知れ事がてらシリーズを始めた当初は2019年の1月ぐらいからこの知れ事がてらシリーズ始めてると思うんですけど、その当時はこの内容をポッドキャストに投稿しようとかって思いは少しもなかったんですけど、でも、突然 TCFM とかを聞いてたら、あれもしかしたら、知れ事がてらってポッドキャスト化できるよねということに気づいたんですよね。基本的には、知れ事がてらの、は、もちろん動画という形で YouTube にアップロードされてはいるんですけど、動画とその音声は全く連動してないですし、その動画で映っている映像について説明する音声では基本的にはないので、関係ない話を、動画の方ではブレンダーを僕が練習している様子が映ってますけど、話の内容はずっとウルフルズについて語ってたりとか、あるいはデザインするときに考えるべきことについて語ってたりとか、まあそういうことをしているんで、完全に、 映像である必要がないわけですよね。音声だけで成立する内容になってるんで、と思うと、これは、ポッドキャスト向きだなということに気づいたんですよ。で、ポッドキャストについて調べてみると、結構なかなか面白くって、あんまり大流行してるっていうような認識は僕は持ってないですし、ないんですけど、でも、ポッドキャストって実は、だんだん人気がじわじわ出てるコンテンツなんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、iPod が登場してから、iPod 向け音声ブロードキャスティングサービスっていう意味で、ポッドキャストっていう名前になってるわけですけど、だから、ポッドキャストはもはや商標なんじゃないかというような気はしますけど、でもまあ、一般名詞的に使われてるぐらい普及はしてるんですけど、でも、ポッドキャストの時代はやっぱりじわじわ来てるのか、実はもう、爆発的に来てたのかもしれないですけど、僕はあんまりそのポッドキャストの波を感じてなかったんですけど、実は、まあ、聞く、なんだ、界隈によれば、ポッドキャストは流行ってるんですよね。で、どんな風に流行ってるかというと、例えば、車で聞くラジオってありますけど、車で聞くラジオは、映像を見てられないんで、ポッドキャストみたいなものがふさわしいですよね。その映像を見るっていう YouTube とか、なんだろうな、Twitch とか、いろいろそういう動画の時代だとかって、言われたりしますけど、動画コンテンツが流行るということで、なんだろうな、TikTok とか、あと、日本だと C チャンネルっていうのが、女性向けサービスなのかな。僕あんま利用したことないからわかんないですけど、TikTok とかあるし、で、ABEMA TV とかやってますよね。サイバーエージェントかながやってますけど、なんかそういう感じで動画コンテンツの時代っていう風によくもてはやされたりしますけど、でも音声だけが必要な時、むしろ映像があっても見てられないシチュエーションっていうのはやっぱり確かに存在していて、例えば自動車運転してる時ですよね。で、他にも実は音声インターフェースが向いている時っていうのがあって、例えばその運動してる時は映像見てらんないので、例えば、だから屋外でランニングしてる時とかは見てらんないですし、あと、それ面白いなと思ったのが、最近その、ホームアシスタントっていうんですかね、ああいうの。カテゴリーとしての名前はわかんないですけど、Amazon の Alexa とか、Google の Google ホームとか、で、Apple も、なんか作ってましたよね。作ってないかな。忘れましたけど、で、マイクロソフトのアシスタントはコルタナってやつですけど、あれは多分、コルタナ専用のハードウェアとして、だから Google ホームとか Amazon の Alexa みたいな感じで、それ専用のハードウェアとして登場してることはないような気がしますけど、で、日本だと LINE が Clover っていうのを作ってますよね。で、それが有名だと思いますけど、まあ、いずれにしてもそういう、なんだろうな、音声アシスタント系の、ハードウェアっていうかデバイス、ガジェット増えてますよね。で、実はそういうのと、ポッドキャストも実は相性がいいらしくって、もともと音声インターフェースでやり取りするものなんで、ああいうデバイスにはこう、画面がついてなかったりするじゃないですか。最近 Google が画面付きのホームハブとかっていう、Nest ブランドでホームハブっていうのを発表してたりしましたけど、最近っていうのは2019年の5月頭か半ばぐらいにあった Google I.O. で発表してましたけど、その Nest ブランドで、ホームハブとか作って、そのディスプレイ付きホームアシスタントデバイスみたいなものを作ってましたけど、でも、まあ、基本的に Amazon の Alexa とか、LINE の Clover とか、なんかソニーとかも作ってそうな気がしますし、ヨーロッパのなんか企業とかも絶対作ってると思いますけど、まあ、ともかく、そういう、音声アシスタント系ってディスプレイがないことが多いんで、音声でのインターフェースを前提に作られてるから、動画コンテンツと相性が悪くって、基本的には音声でのインターフェースってなると、実はそういうのもポッドキャストと相性がいいんですよね。なので、その最近流行ってる、まあ、Google ホームみたいな、ああいうデバイスとも、ポッドキャストって相性がいいんですよね。なので、ポッドキャストは、なんかこう、音声だけの、だからラジオっていう非常にこう古典的なメディアでありながら、活躍の場は別に減ってないし、むしろいろいろな場所で活躍できるような、なんていうか場所が増えているという、そういう感じになってるんですよね。 で、面白いのが、そのアンカーっていう私が先ほど喋った、この知ることがてらをこう配信してるのはアンカーっていうサービスから配信してるんですけど、そのアンカーもですね、最初はまあ独立のポッドキャスト配信サービスとして作られたんですけど、スポティファイが買収してるんですよね、アンカーのことを。で、スポティファイ自身も、まあスポティファイがそもそも、音声のストリーミングサービスとして一番最初に頭角を現したサービスだと僕は認識してますけど、その後 Apple Music とか Google Play Music とか Amazon Prime Music とか、あと最近は LINE Music とか、アメーバ、サイバーエージェントがやってるアワーってやつはもう最近全然話を聞かなくなりましたけど、まだやってると思いますけどね。アワアワーやってますよね。サイバーエージェントと ABEX デジタルの共同出資によって作られたアワー株式会社が提供する、音楽配信サービスというものらしいですね。アワーは僕使ってなくて、僕は Spotify もユーザーではなくって Google Play Music のユーザーなんですけど、まあでもそういう音声配信サービスって、まあ、Spotify から始まったなぁと僕は認識してるんですが、でもその Spotify がアンカーを買収してるんですよね。これって、あ、なるほどって僕は思ったんですけど、音声ストリーミングサービスって、だから今言ったように Apple とか Amazon とか Google とか、いろんなところが、LINE とか Spotify とかいろんなところが始めてるサービスで、なんかこう時流に乗ってるサービスだなって僕は認識していた一方で、ポッドキャストは、まあ使う人は使うけど、そんなにこう、なんだろうな、メインストリームじゃないのかなっていう認識を僕はしていたんですけど、でも実は Spotify が、その、ポッドキャストに目をつけて、アンカーっていう、その、ベンチャー企業を、新たにというか、すでに買収してるんですよね。だからそう思うと、Google Play Music でも、ポッドキャストが聞けるかどうかは僕は試したことまだないんですけど、でも、やっぱりこの音声ストリーミングサービスに乗っかって、やっぱりポッドキャストっていうのも、なかなか、流行る余地がすごいあるなってことを感じたんですよね。まあ多分僕よりも前からポッドキャストに注目しているような人は何今更言ってんのって思うと思うんですけど、でもやっぱり今だからこそポッドキャストが注目できるっていうのは確かにそういう側面があるなと思ったんですよね。一つはその音楽ストリーミングサービスが流行ってきて今更 CD とか使わないですし、で、この録音してる時点は今6月6日、2019年の6月6日なんですけど、数日前に、Apple の WWDC2019 があったんですけど、その中で、やっぱり、Apple は iTunes を解体して、Apple Music と Podcast と Apple TV の3個のサービスに、分解しますよっていうことを発表してたんですよね。で、iTunes っていうのは2001年とかかな、から始まっている、サービスで、その後 iPod と一緒に、爆発的に普及をして、別に MacOS じゃなくっても、iPod を持ってれば Windows で iTunes 使うってことは普通だったわけですよね。僕もまさに、20年前はそういうことしてましたしね。20年前の時点ではやってなかったかもしれないですけど、15年ぐらい前はやってましたよね。ですし、まあそういうところで、Podcast じゃないや、iTunes ですね。iTunes って、すごく伸びてたんですけど、でもやっぱり iTunes は映像を販売するようになり、音楽を販売するようになり、で、まあ元々は CD をリッピングして、パソコンにコピーするっていうだけのソフトだったんですけど、それがこう、だんだん肥大化してしまったので、で、肥大化していった方向性は間違ってなかったんだけど、今となっては必要ない機能も iTunes には含まれてるんで、いらないものは捨てて、いるものはそのいるものの単機能だけで切り出して、Apple Music と、ポッドキャストと、あと Apple TV かに、分割しますと。iTunes を解体しますっていう発表が、この間の2019年6月の WWDC で発表されてましたけど、まさにそこにも名前が登場するポッドキャストって、なるほどっていう感じがしましたね。やっぱり、ニーズは高いんだなって。多分、アメリカみたいに、広くって自動車で移動することが多いような環境だと、ポッドキャストのニーズって高いのかなと思ったりするんですよね。っていうのもやっぱり、アメリカで始まってるサービスですし、ポッドキャストって。で、 やっぱりアメリカではやっぱ人気高いのかな、アンカーみたいなサービスも生まれるし、そのスポティファイがアンカーを買収してとか、iTunes にあった機能の中でいるものは残し、いらないものはなくしっていう風なその事業仕分け、iTunes の中から何を切り出して残し、何を捨てるかっていう議論がアップルの中であったはずですけど、それをやった時にやっぱり iTunes の中のポッドキャストはいるよねという判断をされてるぐらいですし、やっぱりポッドキャストは僕が思っていたほどポピュラーでないものではなかったんですよね。だから僕はなんかやっぱり今までポッドキャストを聞いてた人からすれば何を今更というようなことを今喋ってると思うんですけど、まあそういう意味ではやっと気づいたなと、やっと私はポッドキャストというものの面白さとか、その時流に乗ってる具合というかですね、流行ってる具合についてやっと自覚的になれたなっていう側面があるし、でもやっとではなくって今だからこそ気づいたんだっていうような気持ちもしてるんですよね。iTunes を解体してもポッドキャストは残さなきゃいけないと Apple が判断したように、 Spotify が、でも実際 Spotify がアンカーを買収したのはちょっと前なんですけど、 Spotify がアンカーを買収したのは、2月ですね。2019年の2月なので、4ヶ月前ぐらいですね。ではあるんですけど、でも、4ヶ月前って言ったら、その長いポッドキャスト文化の歴史から言えば、まあ、その大して長くないと思いますけど、10年ちょっとぐらいだと思いますけど、でもその10年ちょっとの中の最後の4ヶ月でキャッチアップできてるんで、まあ、それなりに時流を外してないのかなっていう気がします。Spotify は実はスウェーデンの会社みたいですね。僕全然勘違いしてましたね。スウェーデンの音楽ストリーミングサービスの Spotify は2月6日にポッドキャスト関連企業のアメリカの、アンカーっていう会社を買収しましたと。で、その時に一緒にギムレットメディアっていう会社も買収したみたいですね。まあでもとにかく、ポッドキャストサービスの音楽ストリーミングサービスは時流に乗ってるなーっていう認識は僕はあったんですけど、まさかポッドキャストは実は音楽ストリーミングサービスとほとんど同じだということには僕は気づいていなかったですね。で、今はですね、僕 IT メディアの記事を見てるんですけど、ここの記事で結構面白いのが、なぜ Spotify はそのアンカーを買収したのかっていうところなんですけど、その理由としてですね、Spotify はオーディオファーストな総合的なサービスにしていくつもりだというふうに喋ってるんですね。なので、音楽ストリーミングサービス、プロのアーティストが、演奏して歌ってってやった音楽の、だけではなくって、オーディオファーストだって言ってるんで、こういった仕事がてらみたいなおしゃべりのポッドキャストも音声なので、こういったオーディオファーストなサービスって言ったときに、もちろんプロはなんだ、ミュージシャンによるオーディオもあれば、ポッドキャストの、ポッドキャストを配信する人のことをなんて呼ぶのかわかんないですけど、まあ、ポッドキャストのホストの人って呼んだとすれば、ポッドキャストホストの人が喋ったポッドキャストのオーディオもまたオーディオであるわけで、だからミュージシャンが作ったものだけがオーディオではないですよね。と思ったときに、Spotify はオーディオっていうより一つ広い範囲で、単なる音楽じゃなくてオーディオ、音声データっていうより広い市場を取りに来てるっていうところで、あ、なるほどって僕はちょっと感心したんですよね。ミュージシャンが演奏する音楽だけがオーディオではないんだと。実はポッドキャストもオーディオだから、そういう風に Spotify は考えるんだなって、そこをまとめるっていう考え方は僕になかったので、非常に斬新だな、斬新というか、なるほどっていう、世界の時流はこっちなのかっていうところでちょっと感心したんですよね。なので、Google Play Music のユーザーであるんですけど、僕は。でも、Google Play Music でも、まあ、もしかしたら、ポッドキャスト聞けるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど。で、そんな感じで、ポッドキャストってすごいイケてるじゃんということに、最近気づいたので、他のポッドキャストも聞いてみたいなと思ったんですね。で、僕が TCFM を発見したきっかけは、まあ、ちょっと厳密にどういうきっかけだったかは覚えてないんですけど、まあ、多分 Twitter で見たのが始まりだったと思うんですね。僕はその Twitter でそういう、 テック界隈の人のアカウントもフォローしてるんで、そういう話が時々流れてくるんですね。で、多分その中で、この TCFM の話は面白いなーってことで流れてきて、知ったような気がするんですけど、僕は去年から聞いていて、まあ、なんていうか、そのアップデートがあるたびに必ず聞きに行くっていう、そういう熱心なリスナーではなかったですけど、時々ハマって聞くみたいな。去年、その TCFM の存在を知った時にもたくさん聞いたし、で、今年の5月、1ヶ月前ぐらいもなんか久しぶりに TCFM ブームがこう自分に来てですね、聞いてたりしたんですけど、まあそんな感じで聞いてたら、今この知れ事がてらをポッドキャスト化しらいいじゃんということに思い至ったんですが、まあそれとはちょっと別に、ポッドキャストを自分でも聞こうと思ったんですね。で、僕は Android ユーザーなので、Android のポッドキャストアプリを使ってます。Android のポッドキャストアプリって、そのサードパーティーのものはいろいろあると思うんですけど、最近 Google がポッドキャストアプリを作ったんですよね。っていうか、これも結構重要なニュースだと思うんですよね。2018年の11月なので、今からちょうど半年ぐらい前に、Android のポッドキャストアプリで、まあいろいろサードパーティー製のものはあったんですけど、Google ポッドキャストっていうのが、2018年の6月か。あ、1年前でしたね。2018年の6月に Google 製のポッドキャストアプリっていうのができたんですよね。なので、まあ、Google も2018年の6月にアプリを出すぐらいな感じで、ポッドキャストには注目してるんですよね、市場として。まあおそらく Google ホーム、今は、できるネットっていうウェブサイトを見てますけど、そのサイトに書いてある通り、スマートスピーカー、Google ホームに対応してますよって書いてますけど、やっぱり Google としても、その音声アシスタントのデバイスを開発する企業なので、Google ホームっていう音声アシスタントのデバイスを開発している関係上、音声でできることはないかなっていろいろ考えた結果、ポッドキャストのサービスは重要だと思ったんでしょうね。なので、Google も Android 向けに、その、なんだ、純正の、Google 純正のポッドキャストアプリっていうのを去年、2018年の6月に作ってるんですよね。なので、やっぱりそのポイントからも、まあ4ヶ月前のアンカーの買収、Spotify によるアンカーの買収に比べると1年前なんで、ちょっと前の話にはなりますけど、でもやっぱり、ポッドキャストのニュースっていうのはちょっと最近熱いんじゃないかという気がしてますが、まあちょっとこのことが言いたかったんじゃなくって、Google のその純正ポッドキャストアプリを僕もインストールして、どんな面白い、ポッドキャストがあるのかなって探してみたんですね。で、探してみた結果、僕が発見したのは大したものではないんですけど、大したものじゃないって、ポッドキャスト自体が大したものじゃなくって、数としていろいろこう、ディープに広く深く探したわけではないんですけど、でも一個見つけたものとして、TCFM を聞いている人にはこんなのもおすすめですよって、Google のレコメンドが聞いてですね、そこが多分 Google 製のポッドキャストアプリの一番の強みだと思うんですけど、リビルド FM っていう、ポッドキャストを発見しました。リビルド FM もテック系のお話で、そのホストの人が何の人なのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まだ数個しか聞いてないんでね、わかんないですけど、いろんなところからそのエンジニアを呼んできて、技術について喋るというようなポッドキャストになっていて、とても面白いですね。で、あと他にも僕が IGN Japan の YouTube をよく見てるっていう話は、以前の知れ事がてらでも何回か登場してると思うんですけど、IGN Japan もですね、ポッドキャスト、僕の知ってる限り2個配信していて、一つは銀幕にポップコーンっていう映画のレビューポッドキャストがあって、もう一つ喋りすぎゲーマーっていうゲームレビューではないんですけど、まあゲームについて、まあいろいろ語るっていうポッドキャストがあって、その二つは僕は YouTube では見てたんですけど、ポッドキャスト版もあるということを最近知りまして、ポッドキャストも、その、Google 製のポッドキャストアプリでサブスクライブして、まあ、アップデートがあれば聞けるような状態にしてみました。まあ、そんな感じで、まあ、ポッドキャストは非常に流行ってるなという感じですね。Google 製のポッドキャストアプリの何がいいかっていうと、多分、おそらく、その、サードパーティー製のポッドキャストアプリは、いろいろありますけど、そういうのと何が違うかっていうと、やっぱり Google のそのビッグデータを活用したスマートなレコメンドっていうのが多分 一番の売りなんだと思うんですよね。僕は TCFM は知ってたんで、まず最初に Google のポッドキャストアプリで TCFM って検索して、TCFM はサブスクライブしたんですよね。去年の10月からアップデートがないので、サブスクライブしてももう何もないかもしれないですけど、でも、それをしたことによって、ポッドキャストアプリからリビルド FM もおすすめですよってことでレコメンドしてもらったんで、そういうところが Google のポッドキャストアプリのいいところかなと思います。結構見た目も綺麗で、僕好みですね。ごちゃごちゃしてないです。まあ、そんな感じで、ポッドキャストに注目し始めましたという話と、知れ事がてらがポッドキャスト対応しましたよというお話でした。ぜひですね、Android と iOS とポッドキャストアプリ。まあ iOS 向けにはその Apple 純正のポッドキャストがあるんで、それを使えばいいですし、Google 製というか、Android 向けにはサードパーティー製のポッドキャストアプリいろいろあると思いますけど、Google の、まあ、純正のやつが、まあ一番ベーシックでおすすめできるかなと思ってます。僕も使ってますしね。なので、そういうのを使ってですね、知れ事がてらに、まあぜひサブスクライブして、アップデートをチェックしてみてください。まあそうじゃなくっても、YouTube でご覧いただいてもいいですけどね。今回はそんな感じで、ポッドキャストに注目してるぞというお話でした。ご視聴いただきありがとうございました。